もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし、
はい、
こんに
今
ち
日は
は。
どういったご相談でしょ
ちょっと親権の件でちょっとお話ししたいんですけど。
う。はい、まずあなたはおいくつですか？
45です。
奥様いらっしゃいますか？
います。はい。
はい、何歳？
34歳。
お子さんは？
で、子供4人おりまして、
はい。
女16歳、
はい。
男12歳、
はい。
男8歳、
はい。
で、女の子5歳。
はい。で、その親権っていうのはどなたと？
一番上の子がもともと結婚する前の連れ子なんですよ。
ああ、なるほど。
それで養女にしておるんですけれども、結婚してから。
はい。
で、二番目の子がです
は
ね、
い。
DNA 鑑定っていうのがちょっと一時期世間で流行ったんで、
はい。
まあ私もちょっと疑いがあったんで、大きくないやつで、やっぱ顔が、あれ、これ俺の子かなっていうとこもやっぱだんだん感じてはきてたんですけど、
は
まあ、ちょっと一回やってみるかってことで、つい最近調べましてね。
い
そしたら、やっぱり0%っていう数字が出ましてですね。
はい
やっぱりっていう感じだったんですけど。
はいはいはい。
まあ、そのことはまだ嫁には言ってないんですが、いや、もうちょっと一緒にいるのは無理だろうと思いまして、ちょっと離婚を考えてるんですけど、ただ、下2人はもう私の子だってわかるもんで、この2人をなんとか別れた後、僕が親権を取りたいんですよね。
なるほどね。
で、上2人はもういらないんで、
とりあえず、あなたは、初婚、再婚？
初婚です。
で、奥様はそうすると再婚でいらっしゃるの？
未婚の母なんですよ。
ああ、なるほど。何年前に結婚されたの？
12年
あ、
前です。
12年前。でも、12年前に結婚されて12歳のお子さんがいるってことは、あなたのお子さんじゃないってのは初めから分かってない？
ちょうどね、妊娠して、じゃあ結婚しようかってなったんですよ。
そういうことか。
で、子供がいるっていうのは分かんなかったんですよ、当初。
はあ。
一人目が生まれる、付き合ってる直前ぐらいに、
はい。
いや、実はっていう話があって、
ええ。
考えたんだけど、まあ、子供もできるし、まあ、しょうがないかってことで、結婚しようかってなったんですよ。
はい。で、彼女はそうすると一人で何をやって生活してたの？
そうですね。なんか飲み屋さんとか働いてたみたいなんですけど、
え、
まあ、
じ
そ
ゃ
れで僕がお客さんで行って、出会ったってい
あ、
うのがきっかけ
なな る
んです
ほ
けど、
どね。お客さんだったのね。そこの飲み屋さんの。
そうですね、
うん。で、離婚を考えちゃってるっていうことは、今の現状、お家はどうなの？
会話は少なくなりましたね。まあでも、私DNA のことは一切言ってないんで、まだ。それ以前に、まあ、そんなに会話は多くはないですけれど、
もともと？
もともと、ただ、この結果が出てから以降は、ちょっと僕の方が態度に出るようになってますね。
だろうと思うんですよ。なん
か
か、
なり、
奥さんの方もなんか、あら、どうしたのかなと思ってると。
ただ、それに対して DNA で違う、それを調べたっていうふうな疑いはないと思いますね、今見てる限りでは。なんか別件で起こってんのかなっていう
なるほど。
感じで見
で
られ
も、
てると思
やっ
い
ぱ
ます。
り、ちょっと無口になっちゃったり。
そうですね、とにかくもう、一緒にいたくねえなっていうのが先走っちゃってて。
なるほどね。
ただ、下2人はね、なんか、これから多分裁判とかっていう話になるとして、2人はどうしてもこっちに置きたいんですよ、下の2人は。
で、あなたが、男の子さんと女の子さんで、下のお子さんはだってまだ5歳よ。
5歳ですね、
もしかして離婚して引き取ろうと思った時に、男で一人で育てる気？
そうです。全く問
あ
題なな く
た
では きる
何？
と
会
思う。
社員。
会社員ですけど、その子供の、そういったいろんな行事とか、そういうのが結構合わせられる時間帯の仕事なんで、
ああ、なるほど。
そういうのを考え
じゃ
た上であ
、
も
昼
問
間
題ない
は
と。
大丈夫そうなのね。
問題ないですね、あともう一つ、例えば税取られたとして、養育費払うっていう、そういうことも許せないわけですよね。こっちは何も悪くないのっていう頭なんで。だから2人引き取っても一銭も払いたくないっていうとこ でももう、そこまでね、
うん。
やってることが普通じゃないのがわかるんで、そこまで面倒見るつもりもないし、っていう
なり
方もあ
怒っ
るんです
て
よ
の
ね。
ね、今。
怒ってますね、はい。
で、今日のそうするとご質問としては、下二人のお子さんの親権を取るにはどうしたらいいかっていうこ
そ
と
う
なん
ですね、
で
そ
すよ
こ
ね。
ですね、はい。
わかりました。今日は弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので、
あ、は
伺っ
い。
てみたいと思います。先生、
よ
よ
ろ
ろ
しし くお
くお
願い
願
し
いい
ま
た
す。
します。
はい、こんにちは。
あ、こんにちは、お願いします。
はい。ですね、
はい。
ちょっと突然のことなので、驚かれてるんだと思いますけれども、離婚の原因なんですけどね、これはその、要するに12年間騙されていたということなんですかね。
そこですね、もう間違いないですね。
それは、離婚ができるかもしれないですよね。なんて言ったらいいんでしょう。奥さんがどういうふうに出るのかということもありますけどね。奥さんが例えばもうそれならしょうがないわということになれば話し合いで離婚になるでしょうし、嫌だと言ったときに、どういう方法で離婚に持ち込むのかというときに、その12年前の話がね、要するに結婚する前の男性関係ですからね。これは必ずしも離婚原因じゃないので、ただその子供のことを黙っていたということがどうなのかという問題ですよね。
それって結構大事なあれですよね、離婚原因としては。
法律上の離婚原因にね、
はい。
これにぴったり条文上当てはまるものっていうのは、ないのかもしれないですけど、その他婚姻を継続しがたい事情っていう条文があるのでね、それに入るのかどうなのかという問題でしょうね。
離婚する方向はどうしても考えてるんですけど、親権がどうしても一番心配なとこで。
親権については、その、もっと、いろいろ聞かないとわからないんですけど、親権をね、誰に渡すかっていうのは、やはりこれからのその子供の生活がどうなるかということで決めるんです。例えば、あなたにしてみればね、その奥さんは非常にその重大な部分で裏切っていたんだから、そういうものにその子供を育てる資格はないとかってね、そういう発想があるのかもしれませんけど、それは全く関係ないんですね。例えば、奥さんが今、現在、誰かと不貞関係を持ったことが理由で離婚になったとしますよね。それでも、親権は全く違う判断ですから。不貞をしていても、その人が親権者になるということは、珍しくないことですよね。ほとんどの場合ね、多くの場合と言うべきでしょうけど、やはりどうしてもその5歳ぐらいだと、学齢前だとですね、母親の方が面倒を見る必要があるのではないかという判断をされることが多いですよ。先ほどね、その、お子さんを見ることは問題ないっておっしゃったんですけど、それは、夜のお仕事されてるってことですか？
曜日は早朝ですね、
あ、早朝。
真夜中から早朝までって感じです。
そうするとね、その夜の間は、お子さんたちはお子さんたちだけで家に、ね、寝かせておくってことですか？
寝かせておくか、あと、友人なんかを家でその間見てもらうっていうことを考えてるんですけど。
毎日ですか？
で、
同居するような人がいるってことですか？
ちょっと本人、その方に相談して、こういうことがあるんだけどったら、じゃあ俺が面倒見てやるからし、子供もその人に懐いてるんで、俺がじゃあ、いよいよ面倒見るよってことで。
そういう、その、なんていうんですかね、抽象的なね、困ったら声かけてとか、なんかあったら相談してみたいなことはね、比較的いろんな、人が声かけてくれたりしますよね。ただ、その、子供を育てるっていうのは、そういうね、手が空いてる時に手をだ、あの、差し伸べるっていうようなことではなくて、毎日毎日ね、特にその、いい時ばっかりじゃないのでね、
そうですね。
子供病気の時もあるわけですし、 例えばその友人の方もね、何かあってね、大変な時もあるわけですけど、
うん、はい、
今日はやめとくっていうことがあるような人は当てにならないわけですから、
あ、なるほどね、はい、
必ず責任を持って、見てくれる人がいないとね、
はい、
それ難しいですよ。
ああ、そうなんですか。
だから例えば家庭裁判所でね、
はい、
誰が親権者になるんですかっていう時に、
はい、
今あなたがおっしゃったようなことを言ってね、
うん、
まあ夜から早朝は自分は仕事で出てるけど、その間その自分の友人たちがね、見てくれるんですみたいな話では、
はい、
ちょっとなかなかその親権を渡す判断としてね、
はい、なるほどね、うん、
要するにその友人たちがどういう責任を取るのかね、
うん、
そこのところがはっきりしないですよね。
例えば今回そういう事件があって、もう子供を取られちゃった、でも離婚しましたったら、結局私のはなんか泣き寝入りみたいな感じになっちゃうんですかね。
うん、それはまあ泣き寝入りという表現が合ってるかどうか分かりませんけどね、
うん、
もちろんそれは離婚するかしないかは奥さんとの関係ですから、
うん、
もう耐えられないというのであればね、
はい、
それはまあ離婚するしかないですよね。
で
その結果、そのじゃあお子さんたちを今後どうするのかという問題ですけど、それはまああなたと奥さんとの関係の話から、いきなりそのね、なんていうか直接延長線上で親権が決まるわけじゃなくて、分かれます。じゃあどっちが親権者にふさわしいでしょうかと、そこからスタートして考えていくわけですからね。
ああ、そうなんですか。
そうするとね、まあ経済的には基本的には男の人の方が、まあお給料多いうちが多いですよ。
そうですね。
だけど、その経済的な面だけでね、経済的に力のある人に子供を渡すっていう基準はないので。
ああ、そういう基準じゃないってことね。
それお金の問題だったらね、その養育費を払えばいいわけだし、それからまあ場合によっては福祉だとかね、そういうことで援助されていくわけだけれども、一番その誰も援助できないのは直接的に子供の面倒を見るっていうことですよ。極端な言い方すれば、5歳ぐらいのね、子供だと、まあトイレに行った時にね、お尻を拭いてあげるみたいなことがまだ必要かもしれないですよね。
はい。
そういうことを毎回毎回できなきゃいけないわけですよ。
はい。
それ例えばあなたね、いくら信頼されてても、男の友人にさせますか？
ああ、そういうことですか。
はい。
そうなんですか。
やっぱりそういうことをね、裁判所不安に思いますよ。女の子とね、まあ、それはもちろん、あなたの友人で信頼されてる方でしょうけどね、
うん、
裁判所はまあ分からないわけですから、
うん、
そういう環境を思い浮かべたときにね、大丈夫なんだろうかって思ってしまいますよね。
うん、
ですからまあ、おそらくはですよ、まあ、こんな、一回のご相談だけで断定することはできませんけど、
はい、
親権をどっちにするかっていう話ではね、よっぽどの、うん、奥さんの方に問題がなければ、5歳と8歳のお子さんはお母さんが見るっていうことになりそうな気がしますけどね。
なりそうですか。
はい。
いや、なんとか神経取りたいんだけど、今の話だと難しそうですね。なんかちょっと悔しいところがあるんですけど、あれですね。もう一回考えてみます。わかりました。
お分かりいただけましたか？
ありがとうございます。すいません。はい。
まあ、確かに奥様には腹が立ってると思うけど、
はい。
12歳のお子さんは何も悪くないから。
悪くないですね、はい。
うん。そこは、そういう大人の扱いで、
うん。
うん。12歳のお子さんに対しては、接してあげてください。
そうですね。
よろしくお願いします。
はい、すいません。
はい、失礼します。
はい、ありがとうございます。